IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT Media Monday Enterprise. この番組は IT 環境を最適化する日本 IBM の提供でお送りします。
暑すぎる。サーバーの熱で暑すぎる。誰か助けて。
大丈夫。IBM ブレードセンターに変えたんだ。冷却効率もいいし、エネルギーも節約するし、 IT を最適化する一番いい方法さ。
熱よさらば。熱くなったサーバールームのコントロールを取り戻せ。冷却効率に優れた IBM ブレードセンター。ブレードで行こうで検索。
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は先週伝えられた IT 業界のニュースで1週間を振り返り、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズの浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では先週もいろいろなニュースがあったようですが、早速その中から注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずは、職場のネット利用4分の1は使用に。ネット広告代理店のバーストメディアが、米国の18歳以上の約1万1500人を対象に職場におけるネット利用状況について聞いたところ、仕事中のネット利用時間のうち 26.2% は仕事とは関係ない買い物やメールのやり取りに費やしていることが分かりました。
51.2% が仕事中にネットショッピングをしたことがあると答え、友人や家族と定期的にメールをやり取りしているという回答者も半数を超えています。ただ罪悪感を感じているのは4分の1程度と、それほどではありませんでした。
2008年はサイバー諜報活動が国際規模で増加へ。マカフィーは12月6日、サイバーセキュリティに関する年次報告書を発表し、2008年は電力、航空管制、金融、政府といった国家のインフラを標的として機密情報を集めるサイバー諜報活動が国際規模で増加すると指摘しました。
サイバー諜報活動を行う国は世界120カ国に上り、多くの政府機関が相互にサイバー攻撃を仕掛けています。中でも中国がサイバー諜報活動を活発化させていることも報告書は明らかにしています。
ヤフーとグーグルがインスタントメッセージングを強化。ヤフーは12月6日 Windows Vista に対応したヤフーメッセンジャー4 Vista のプレベータ版を発表しました。12月4日にはグーグルが Gmail からAOL インスタントメッセンジャーのユーザーとチャットできる機能を追加したばかりで、インスタントメッセージング製品が新たな展開を見せています。
新しいヤフーメッセンジャーは Vista の Windows Presentation Foundation を活用して、ユーザーインターフェースが大幅に改良され、使い勝手が向上しています。フォレスターリサーチでは2007年末には1200万にとどまる Vista PC の所有世帯が、2011年には7300万世帯へと跳ね上がると予測しています。
Vista の SP1 企業向けの強化ポイントは、マイクロソフトは12月7日都内で記者説明会を行い、 Windows Vista サービスパック1で強化された企業向け機能を売り込みました。 SP1 のリリース候補版は11日一般に向けて公開されています。
Vista SP1 は新たなファイルシステムによって、1ファイルあたりのサイズ制限が 4GB から 16EB へ拡大されたほか、企業での利用が見込まれているスマートカードの認証方法やビットロッカーの機能なども強化されています。
Wikipedia ユーザーの過半数が内容疑わしい。 iShare は12月7日オンライン百科事典であるウィキペディアに関する意識調査結果を発表しました。認知度は 90% に上っていますが、利用者の過半数は内容が疑わしいと思ったことがあると回答しています。
信用できない理由としては 40% が記載された内容が自由に改変可能なためと答えたほか、 38.5% は主観が入っているとして中立的な内容になってないことを懸念しています。
東芝初の高機能スマートフォン X01T 発売。ソフトバンクモバイルは12月8日、 Windows モバイル6プロフェッショナルエディションを搭載した東芝製のスマートフォン X01T を発売しました。当初は夏に予定されていた発売がずれ込んでいたものです。
指紋認証センサーとビジネスアプリケーションの Office モバイルを搭載、 WCDMA やGSM のほか無線 LAN にも対応しており、企業向けのブロードバンドモバイル端末として利用拡大が期待されています。
企業サイトのユーザー評価1位はトヨタ。日本ブランド戦略研究所は12月10日ユーザーによる企業サイトの評価結果を明らかにしました。経営理念や IR などに関する情報提供について12,600人が評価したもので、最も支持されたのはトヨタ自動車でした。
2位はキリンビールとアサヒビールが同ポイントで並び、4位にカゴメ、5位にはホンダ技研工業が入っています。
それではここで CM です。 CM の後はニュースオブザウィークです。
ネッドとギルの IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は経理よ。マーケはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ、みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長、
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
さて、今回もいろいろなニュースがありましたが、その中で浅井さんが最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク。今回のニュースオブザウィークは、変化を引き起こす発信型の企業にしたいと日本 HP の小出新社長。日本ヒューレットパッカードは12月12日、都内のホテルで新社長の記者会見を行いました。1日付で社長に就任した小出新一氏は、日本 IBM に20年以上在籍、アウトソーシングや金融システム事業を担当した後、2005年4月にソフトバンクテレコムに移り、副社長兼 COO を務めていました。 IBM と HP はライバルですよね。こうした遺跡は珍しくないんですか？
はい、日本の IT 業界では IBM の出身者が外資系ベンダーの社長を務めるケースが目立ちます。大企業の経営を IT の側面から支援する経験を積んだり、グローバルな経営手法を学ぶ機会があるからだと思います。小出さんも1999年には米国本社に出向し、同社の経営を立て直したルイス・ガースナー元 CEO の下でコーポレートストラテジーを担当した経験を持っています。記者会見では影響を受けた経営者として、ガースナー氏とソフトバンクグループの孫正義社長の2人を挙げ、前者からは選択と集中の戦略を学び、後者からは変化に対応するのではなく変化を引き起こす経営を学んだと話しています。しばしば変化に対応できる俊敏さが企業の成長には不可欠だと言われますが、そもそも追従では2番手3番手にしかなれません。基本に立ち返って現場の意見を聞き、 IT 業界に変化を引き起こしたいと小出さんは話していました。
ありがとうございました。それでは今週の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。次の更新は来週12月24日月曜日の予定です。浅井さん、来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
IT メディアマンデーエンタープライズ。 この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。